2023年5月29日月曜日、時刻は午前7時55分を過ぎたところです。大阪はもう本当に外暗いですね。朝ですけど、なんとか雨には当たらずに着きまして、まだ今のところ降ってないんですけど、もう時間の問題ですね。今週はずっとこういうお天気で、ひょっとすると近畿梅雨入りがあるかもしれないという宣言がね、まあ、ちょっと想定外に早いもうちょっと梅雨に入るまでに、ね、家の中の あれとこれとしといてとかと思いましたけど、なんか見る見るとと機会逃しそうですね、このままだと、いやー、実際今日ちょっとね、蒸し暑いですよね、昨日からね。まあ、いよいよこういう暑い蒸し暑い季節に入るのかと思うとちょっと気がめいりますがまあまあ、でも毎年のことなので、なんとか快適に過ごすようにね、それぞれ工夫して、結構大事ですよね。いつかもお話した通り、まあ室内の空調も空調ですけれども、やっぱ着る服でしょうね。着る服はこれはもう結構影響してます。こう快適感というか、もういつの頃からか私はある、もう夏はワンパターンの格好がありまして、もうこれもうこの快適さからはもう逃れられないというか、もう本当にでもワンパターン夏の間は格好してるんですけどね。まあそれぞれ工夫しながら快適にね過ごしていきたいと思います。さてさて、家のお隣のちょっとお話なんですけど、子供さんが2人いてて、男の子2人で、でも本当にちっちゃい時は男の子も2人で、お兄ちゃんの方はそんなことないんだけど、弟の方ちっちゃい時、なんでそんなに泣く必要があるかなと思うぐらい泣き声が聞こえてくるんですよね。で、まあ、その子も、ね、大きくなっていって、いつの頃からか野球をしてるようで、でよく外でなんか夕方帰ったりすると、バッティングの練習したりしてるんですよね、家の前で。でもう今中学の2年かもう3年ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけど、で、まあ、子供が野球やってたら親も大変ですよね、なんか試合とかで、休みの時でも早くね送り迎えして、車が出る音なんか聞いてて、で昨日妹がちょっと夕方出て行って、でその後家にずっとこう行ってた時に、なんかこう、あれ今日日曜日だけど、あ、なんかバッティングの練習してるみたいな音がするんですよね。あ、なんかやってるのかなと思って、日曜日だけどと思いながら、そしたらその妹が帰ってきて、夜にちょっととか言って言うんですよね。いや、もういつもね送り迎えしてて、今日も多分試合かなんかがあったと思うと、で車早く出て行ったねとか言って、で自分がその外から帰ってくる時、夕方ね、何時頃でしょうかね、あれ帰ってきたら6時半頃じゃないかなと思うんですけど、そしたら帰ってきてみたら、彼がね彼がもうユニフォーム姿のままバッティングの練習をしてて、でそばでお母さんがもうじーっとそれを見つめて、で妹がそう言って、で私が「ああ打てなかったんやな今日の試合で」とか、多分そうやと思うとか。でもそうやって、まあ、悔しくってまた帰ってきてすぐにバッティングの練習してね、まあ、この努力がいずれ報われるよねって妹が言うから、いやいやもうそうそうじゃんって言って、なんかね気持ちがすごくわかるっていうか、いつでしたかね、何年か前、お母さん必ず付き合ってるんですよね、練習してる時。で私が事務所から帰ってきて、ちょうど、ね、家の前でやってるから一声かけるんですよね。で私がその時はなんて声かけたかというと、頑張ってるねとか、頑張ってますねとこう彼に向けて 頑張ってますねとかって彼に向けて声をかけたんだけれども、もう即返事したのがお母さん、はいとか言って、はいとかって言われて、ああ、なんかお母さんも本当にもう一緒にもう頑張ってはるやなと。まあ昨日のね、なんかこう今日の試合の様子なんかとか、まあ、本人の心情とか、なんとなくこう察せられて、まあ、微笑ましいというか、まあ、これからよとこうね、まあ、あの一言ながら頑張ってという感じもしましたけどね。さてさて、ある観察ですか、7の方ですね、7のもう終わりの方になるんですが、7は、7、日露戦争がなかったらということですね。で、3まで読んでっていうか、勝手に3を振ってるわけですけれども、前回の3の最後のところはこのようになっておりましたね。また日本は産業革命に成功した点で他の小近代国家群と区別されるというふうな、まあ、ここはいろんな当時の国の状況なんかをずっと紐解いてられるんですよね、中井先生。で、今日はこのようになっております。イタリアは1896年エチオピアを侵略して敗北し、軍は降伏する。ドイツの場合、不仏戦争勝利に際してビスマルクは不仏戦争、プロセインとフランスの戦争、不仏戦争勝利に際してビスマルクは統一なったドイツ帝国は陸軍国に自己限定して海軍拡張を停止し、ロシアとは決して事を構えず周辺国との友好を図るべきであるとし、フランスからのアルザス・ローレーヌ併合にも反対した。ちょっと分かりにくいんですけれども、不仏戦争に勝利に、不仏戦争勝利に際してビスマルクは、でこの間がちょっと長いので、もう結びのところを先に読むと、フランスからのアルザス・ロレーヌ併合にも反対したビスマルクはですね、なぜかというと、統一なったドイツ帝国は陸軍国に自己限定して海軍拡張を停止し、ロシアとは決して事を構えず周辺国との友好を図るべきであると考えたためにということですね。友好を図るべきとし、フランスからのアルザス・ロレーヌ併合にも反対したビスマルクは、これが軍に押し切られ、最後に皇帝が1891年に彼を罷免した時、ドイツの運命は決まったと言われる。ビスマルクのこのフランスからのアルザス・ロレーヌ併合にも反対した、これが軍に押し切られ、最後に皇帝が1891年に彼を罷免した時、ドイツの運命は決まったと言われる。反日仮想であるが、実際とは反対の仮の想定、反日仮想であるが、伊藤博文の構想通りに日本が日露戦争を回避したらどうなったであろうか。満州 中国東北部満州は事実上ロシア領のままであったかもしれないが、ロシアの朝鮮半島占領はイギリスの反対に出会うであろう。ロシアによる幕末の対馬占領に対して日本に通報された英国は海軍を派遣してロシア軍を退去させている。朝鮮ならばイギリス陸軍の出番であろう。当時イギリスとロシアはすでにチベット、アフガニスタンで衝突していた。しかし、ボーア戦争苦戦中の英国陸軍に勝算があるだろうか。それゆえの日英同盟であり、日露戦争であり、日露戦争はイギリスから見れば代理戦争だった。日本は英国に一個旅団の派遣を請うて拒絶されたという。一個旅団、旅団というのは500人ということですね。日本は、孫子に書いてありましたね。日本は英国に一個旅団の派遣を請うて拒絶されたという。このような要請をやってもよかろうというだけの何かがあったに違いない。中国は湿地回復、失った土地、中国は湿地回復のために日本側に立って参戦する意向を示したが、こちらは英国が執拗に説得してやめさせている。中国が参戦したらその後の歴史はすっかり変わっていたかもしれないが、人種戦争の色彩を帯びて日本は外債に頼れなくなり、中国もろとも敗北したかもしれない。また勝利しても中国にとって日本は油断ならない同盟国である。日本は勝利を中国に恩恵としてどこまで何を要求してくるかもしれないであろう。アヘン戦争直後の上海に晩明、何々藩の藩名、晩明で密航した高杉晋作が英国人に顎で使われる中国人の姿を見たとき、東アジアにおける海秩序、中国から見て文明国家である中国とその他の外国という意味だそうですが、東アジアにおける海秩序は崩壊し、この崩壊は彼の頭の中から日本中に広まった。とここまでにしましょうかね。あと残りわずかですが、7の4にしたいと思います。アヘン戦争直後の上海に晩明で密航した高杉晋作がアジア人に顎で使わ、え、あ、英国人ですね。英国人に顎で使われる中国人の姿を見たとき、東アジアにおける海秩序は崩壊し、 この崩壊は彼の頭の中から日本中に広まった。なるほどねとちょっと思ってしまいますが、7日露戦争がなかったならの、その4といたします。以上です。